聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。賛美歌165番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌165番です。次回は椅子の前にあります、次回我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻んでからず、何時の神主の名を乱りに口にあんでからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家を貪るなかれ。 どうぞご着席ください。お祈りします。私たちの主イエス・キリストの父なる御神様、私たちを今週も礼拝へと招いてくださいましてありがとうございます。あなたが与えてくださった御恵みに私たちは心を尽くして感謝し、あなたの御名を褒めたたえます。あなたはいつも私たちのそばにいてくださって、慰め励まし知恵を与えてくださる私たちの力強い味方であります。すぐる主エフェソの信徒への手紙を通して私たちは私たちを神から引き離す者に対して神の武具を身にまとい絶えず祈り戦いなさいと学びました。私たちをあなたから引き離す者は時にはとても良さそうな顔をして近づいてきて私たちを礼拝から遠ざけます。あなたが思うほどには戦えず戦いに負けてしまう私たちをどうぞ許し励まし続けてください。今週はそのような誘惑を見抜いて力強くあなたを信頼して歩めますよう私たちをお守りください。私たちの祈りが生活となり生活そのものが祈りである日々となりますよう導いてください。これからアブラハムの信仰そしてパウロの信仰を通してあなたの御言葉を聞きます。御言葉を取り継いでくださいます松原望先生を聖霊の力によって守り強めてください。どうぞあなたが私たちに語りたいことを大胆に語ることができますようお守りください。聞く私たちの心をも聖霊の光によって照らし神様への信頼をいよいよ強めることができますように。この祈りをすべての教会で捧げられます祈りと一つとなって御前にお届けできますように、尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌455番をもって主を賛美します。賛美歌455番です。
Thank you.
ぞご着席ください。聖書を2箇所お読みします。最初に旧約聖書15ページ、創世記12章1節から3節をお読みします。15ページ12章1節から3節です。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。もう一箇所、新約聖書277ページ下の段のローマの信徒への手紙3章27節から31節をお読みします。277ページ下の段、3章27節から31節までです。では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか。そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら私たちは人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。それでは私たちは信仰によって立法を無にするのか。決してそうではない、むしろ立法を確立するのです。使徒信条をもって信仰を告白します。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢子より来たって、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、信仰の法則。
ローマの信徒への手紙は1章18節から3章20節までの長きにわたって人間の罪について語ってきました。この人間の罪ということが語られる前提として神の正しさということが重要になります。神が正しいというのは当たり前のようですけれども、1章18節から3章20節までの人間の罪について語られてきたのは、この神は正しいということを強調する目的もありました。神が正しい裁きを行われるという言葉によってそのことを説明し、神はその時の気分で人間に怒ったりしないということ、決して神は気まぐれな方ではないことを強調しているわけであります。神はご自身の絶対的な正しさの基準を持っておられ、それに従って行動され、そして人間にもその正しさに基づいて生きることを求めておられるのであります。その正しさを神は律法に示し、それを神の民であるイスラエルにお与えになりました。そこでこのローマ書は人間の罪について語るとき、律法についても語るわけであります。ローマ書が人間の罪について語り、人間が神の怒りを受けると語られているのは、神の絶対的な正しさの基準に照らして人間は罪ありとされたので神の怒りを受けるのであり、罰を受けるということなのであります。私たちはどうかすると神様の機嫌を損ねてはならないというふうに考えます。神域を犯してはならないとか、あるいは触ってはならないものに触ると罰を受ける、まあ、そういうことはよく言われることであります。で、聖書の中でも確かに神様の聖、聖書の聖という言葉ですけども、それはとても大切な信仰の概念であり、その神様の聖、清さに触れると罪ある人間は滅びる、死ぬというふうに言われております。ですから聖書の教えるこの神様の正しさということも、なんとなく神様のご機嫌を損ねてはならないかのように錯覚してしまうわけですけれども、しかし聖書が私たちに語ることは、神様の正しさに照らして私たちが罪人であるということ、罪人であるということは汚れを持っているということ、その汚れのゆえに神様の清さを恐れる、神様の清さに触れると滅びる、まあ、そういう筋道が示されているわけであります。決して神様のご機嫌を損ねたから私たちは神様から罰を受けるというのではなくて、神様の中に神様の絶対的な正しさがあり、そしてそれに照らして私たちが正しい人間か正しくない人間なのかという判定をなさるということであります。ですからこのローマの信徒への手紙を読んでいきましても、神の裁きということが出てきます。これは神様の裁判というふうにも理解してよいわけですけれども、まあ、しばしばこの神の裁きという言葉によって神の罰を受ける、あるいは神の怒りに触れる、まあ、そういう意味で使われることが多いわけであります。でそこで神の罰という時にあえて神の裁きという言い方をしているということはとても重要なことであります。それは単に神様のご機嫌を損ねたから罰を受けるというのではなくて、神様の裁きによって私たちは罪ありとされ、そしてそのゆえに私たちは罰を受けるということであります。私たちが神様の裁きを受けるというのは単に裁判を受けるということだけではなくて、そこで同時に私たちが神様から有罪とされるということが一つの前提となって、私たちに与えられる罰のことを神の裁きという言い方をしているわけであります。しかしこの裁きということについても、先ほどから申し上げておりますように、神様が私たちに対して罰するとき、それは決してその時の気分に従って神が我々に怒るのではなくて、 神様の正しさに照らして私たちは罪ありとされている、有罪とされている、それゆえに罰を受けるということであります。ですから聖書がここでずっと神の怒り、神の罰ということを語ってきたときに、それは神様のご機嫌を損ねたということで言っているのではなくて、私たちは神様に対して罪を犯しているということをはっきりと告げているわけであります。この罪という言葉を使うということも、また神様が私たちを罰するときに、その罰するその筋道ということを私たちに示す、そのために罪という言葉を使っているわけであります。法律的な用語ですけれども、その言葉を使うことによって神様はご自身の筋道を通して私たちを罰するということが言われているわけであります。全ての人間が神に対して罪を犯しており、それゆえ神の怒りを受けるしかないとパウロは言い切ったわけですけれども、そのすぐあと3章の21節以下で、イエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義ということを語っております。すなわちすべての人間はその罪のゆえに神の怒りを受け滅ぼされるべきであったが、神に義と認められ、神の前に生きるという大逆転が起こったとパウロは語るわけであります。一見このような大逆転は神がご自身の絶対的な正しさを歪めたのではないか、あるいはごまかしたのではないかと私たちに想像させることにもなります。そうなると結局聖書の神も単なる気まぐれな神でしかなかったということになります。そこでパウロは、神はご自身の正しさを歪めたのではなく、人間の罪を完全に償う供え物として神の一人のイエス・キリストが私たちに与えられたと告げるわけであります。罪人が救われる、その筋道が示されているとパウロは言うわけであります。このところで重要になってくるのは罪の償いということであります。罪を受けた者たちはそのまま罰せられる、滅ぼされるというのではなくて、罪の償いをすれば神様によって義と認められ、そして救われるという、その筋道が旧約聖書の時にすでに示されているということであります。旧約聖書のレビ記というのがありますけれども、そこには神様への捧げ物についてのさまざまな戒めが記されております。その中で最も重要なのは贖罪、罪の贖いという儀式であります。動物の血がそこで流されて、その血を祭壇に注ぐことによって、その動物を携えてきた人の罪が贖われる、許されるという、その救いをこの旧約聖書のレビ記を通して私たちに告げているわけであります。ですから旧約聖書の律法は単に私たちが罪人であるか否かということを言うだけではなく、罪人である私たちはいかにしてその罪が許されるか、神の怒りを逃れることができるかということもそこに記されているということであります。ただ問題はそこに記されていることを私たちがしっかりと守り、また行うことができるかという問題であります。でそういうことについてパウロはこのローマの信徒の手紙の中で、ユダヤ人は神の民であり、そして神の戒めを与えられた、律法を与えられた、しかしそれにもかかわらずこのユダヤ人たちも神の裁きの対象となっている、神の罰の対象になっていると言います。なぜならそれは神の律法は持っているだけでは何の意味もない、それはちゃんとその律法に従って実行しなければならない。しかしいざ実行しようとすると、いくつかは守ることができたとしても、また反対にいくつかは守ることができないという状態が起こってきます。 神から与えられた戒めはそのうちの何パーセントを実行できたらよいというのではなくて、それは完全に行われなければならない。 100% それを行わなければならない。それでなければ神から与えられた戒めに従った生活をしている、神の律法を遵守しているとは言えないということが言われているわけであります。この律法というのはそういう意味で非常に厳しいものであります。で、そういう厳しいものであるがゆえに、パウロは律法は私たちを義とするどころか、むしろ罪の自覚しか生じないというふうにまで言い切ったわけであります。律法を大切にしようとすればするほど、その律法によって、ああ私はこの戒めを守ることができなかった、ああここでも失敗してしまったという失敗を自覚させられる、それが律法の働きとなっていると言って、パウロは律法は与えられてもそれを守ることができなければ私たちに罪の自覚を生じさせるだけだというふうに言い切ったわけであります。このような言葉は絶望にも近い告白と言わざるを得ません。ここまで言い切ってしまうと、それでは一体私たちは救われないのか、神は私たちを救う気持ちは全くないのか、私たちを滅ぼすために神はこの戒めを与えたのかとさえ言いたくなるほどであります。でしかし、このローマの信徒への手紙の3章の21節以下は、3章21節以下からは、ところが今やと言って大逆転が起こったということを告げるわけであります。律法によっては罪の自覚しか与えられない、その律法によって、その律法は新しい神の義を私たちに示してくださった、新しい神の義を証言するものとしてこの律法は今や私たちの目の前に差し出されているというわけであります。律法によって証しされているという言葉がそのところで出てきていましたけれども、この21節では律法という言葉だけではなくて、律法と預言者によって立証されてというふうになっております。律法という言葉だけであるならば神の戒めということになるわけですけれども、律法と預言者という言葉によってこれは旧約聖書全体を指しています。使徒パウロが生きていた頃には旧約聖書は今のように39巻というふうに定まっておりませんでした。またユダヤ人の間でも信仰の拠り所とすべきものはどれとどれなのかということで必ずしも意見は一致していなかったわけであります。でそういう中でも一致していたのは、創世旧約聖書の創世記から新明記まで、これを律法と呼んでおりました。それからその後に続く吉秋、ヨシア記、シシ記、サムエル記、列王記、そしてイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、その後にある12人の預言者たちの言葉、これらを預言者と呼んでおりました。ですから律法という言葉と、それから預言者という言葉、それをもって当時の多くのユダヤ人たちが一致して、これは私たちの信仰の拠り所であるというふうに認めることができたものであります。その他の部分はそれからずっと後になって、イエス・キリストやパウロの時代から 5,60 年経ってから今の39巻というものが決まったというふうに言われております。ですから使徒パウロがこのローマの信徒への手紙を書いた時にはまだ旧約聖書は39巻というふうに定まっておらず、律法と預言者という言い方をしておりました。主イエスキリストご自身も、例えばマタによる福音書の中で、私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない、廃するためではなく成就するためであるというふうにおっしゃった、その言葉が記されております。でそこでも律法と預言者という言葉が使われておりました。すなわち旧約聖書全体がイエス・キリストを指し示す、そういうものとして 主イエスキリストはご自身を示されたということであります。で、今日のローマの信徒への手紙の中に出てくる律法と預言者が新しい神の義を指し示している、立証しているというふうに言っておりますけれども、それはイエス・キリストのことであるということがその後の文章によって明らかであります。で、このようにして律法は私たちに与えられたけれども、私たち自身が実行するにはあまりにもハードルが高すぎる。しかしその律法は私たちが完全に成し終えることのできないその律法、一つ一つの戒めを私たちが完全に守ることができなくても、私たちを義としてくださる新しい神の義が示された。律法はそのことを指し示していると、まあ、こういうふうに言うわけであります。そしてそれがイエス・キリストであるということが、まあ、そこで言われていたわけですけれども、そこでパウロは言葉を続けて、このイエス・キリストによる私たちの救いというものは神の恵みであり、無償で私たちに与えられたということを言うわけであります。私たちが何か努力をしたからというのではなくて、むしろ私たちがどんなに努力を重ねても失敗をし続けていた、絶望に近い状態にあった、しかしその私たちのために神は御子イエス・キリストをお使わしくださって私たちの罪の償いとしてくださった。この罪の償いは旧約聖書に記されている罪の償いよりはるかに完全なものであるので、ただ一度だけのイエス・キリストの十字架の出来事によって私たちの罪を完全に贖ってくださったのであると、まあ、こういうふうに言うわけであります。このように神がイエス・キリストを通して私たちを救ってくださるということは神様の恵みであるということと、ただで無償で与えられるということがここで強調されています。ですから今日の3章の27節で、人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれましたというふうになるわけであります。パウロ自身はとても誇り高い人物であります。パウロの伝道の様子を記している使徒言行録や、あるいはパウロが書きましたいろいろな手紙を読んでみましても、パウロが非常に誇り高い人物であるということがよくわかります。それはパウロだけではなくて当時のユダヤ人も同じですし、ある意味では全ての人間はそれぞれ誇りを持って生きているということが言えるのではないでしょうか。私自身にも誇りはありますし、皆さんにもおそらくさまざまな形での誇りを持って生きていると思います。誇りを持って生きることは大切です。しかし今パウロが人には誇るべきものはないというふうに言うのは、それはいかなる場合も誇りを持ってはいけないということではなくて、私たちの救いということについて私たちは誇るものを何も持っていないということを言おうとしているわけであります。あくまで私たちが救われるのは神様の恵みであるということ、ただで与えられた、だから私たちは神を差し置いて自分を誇るようなことがあってはならないと、こういうふうに言うわけであります。パウロはコリントの町の教会にも手紙を書いております。新約聖書のコリントの信徒への手紙1と2というのがそれであります。で、その中で何度も誇る者は主を誇れという言葉を記しています。これは旧約聖書の中でエレミアという預言者が記した言葉であります。パウロはそれを引用したわけですけれども、ただ引用したというだけではなくて、自分たちの救いについて神だけを誇りとせよと言いたいわけであります。私たち人間は自分の救いについても完全なものではないにしても、いくらか救いに役立っているというふうに思いたい。全く無意味である、全く力がないと言われると、 自分の救いというものが本当に確かなのかどうなのかわからないというふうに思ったりします。でしかし私たちのその努力は決して無意味ではないのかもしれませんけれども、救いということについては無力に等しいということをパウロは言いたいわけであります。ただ神の力によってのみ私たちは救われる。だから私たちは自分自身を誇るのではなくて、私たちを救ってくださった神を誇りとするというのであります。でこのことについて今日の聖書の箇所にいくつか出てくるわけですけれども、信仰によってという言葉が何度か出てきます。信仰によって義とされ、これはとても重要な言葉です。宗教改革の時に信仰義人という言葉がよく使われて、これが宗教改革以降プロテスタント教会の信仰の特徴を表しているとても大切な言葉であります。しかしこの言葉はしばしば誤解されます。信仰によって義とされる、信仰によって救われるというと、私たちの信じる行為によって救われるというふうに誤解してしまうということであります。信じる行為によって救われるというのであれば、良い行いによって救われるということと同じことになってしまう。実際昔ある教会では行為義人ということ、良い技をすることによって救われるということを強調した教会がありました。今でもそうかもしれません。でその中で良い行いということと信仰ということとの関係についてこういうふうに説明されていました。信仰というのは私たちの良い行いの最初のものである。良い行いの中で一番重要なのが信仰であるという説明であります。すなわち信仰というのを私たちの良い技の一つと数えているということであります。私たちプロテスタントの教会ではほとんどその考え方は取りませんけれども、その考え方は私たちもよく理解できるのではないかと思います。信じるという行為、信仰ということ、それはただ神様から受けるだけで私たちは何もしないということではなくて、私たちにも信じるという行為がここで言われているではないか。だから信仰というのは私たちの良い技の第一のものと考えるべきだということはなんとなく理解できそうなところであります。しかし聖書が私たちに信仰によって救われるとか、あるいは信仰義人というふうに言うとき、それは私たちの信仰という行為によって救われるとか神様から義と認められるということではありません。信仰という言葉を使っておりますけれども、それは神の恵みによって義とされるということを言いたいわけであります。神の恵みによって義と認められる、神の恵みによって、救われる、それを神の恵みという言葉の代わりに信仰義人という言葉を使っているわけであります。ある人はこの神の恵みという言葉を強調するために信仰義人という言葉を避けて神の恵みによる義人という言葉を非常に強調しました。もう随分昔の話ですけれども、しかしこの人の言いたいこともよくわかるわけであります。信仰義人というとなんとなく私たちの良い技、あるいは神様を信じるという行為によって義と認められる、信じる行為によって私たちは自らを救うことができるという錯覚に陥りやすい。しかし私たちの信じるという行為によるのではなくて、ただ神の恵みによる、神の力によるということを聖書は繰り返し私たちに語っております。ですからここで強調すべきなのは、私たちの信仰あるいは信じるという行為によってということではなくて、神の力によるということをむしろ強調していかなければなりません。少し横道に入るようですけれども、私たちの信じるという行為にはどういう意味があるかということを考えておく必要があるかと思います。ここで皆さんにそれぞれ頭の中で想像していただきたいと思いますけれども、大海原に浮かんでいる状態を思い浮かべてください。一人だけ 何間に漂っている、そういう状況の中で、皆さんの中にはお読みの上手な人もいるでしょう。私は全く泳げない。金づちで25メートルのプールも端から端まで泳ぐことができないという、まあ、そんな情けない状態であります。しかしたとえどんなに泳ぎが上手な人であっても、その生涯海の上に浮かび続けるということは不可能なのではないでしょうか。海であります。強い風が吹きます。大きな波が襲ってくるということもあるでしょう。その中で何十年も沈むことなく海の上を漂い続けることが果たしてできるか。そういう海にはサメやシャチがおります。そういう獰猛な動物に襲われるという危険もあります。その中で何事もなく生き続けるということがほとんど不可能ではないかと思います。なんとか浮き続けようと泳いだり、あるいはもがいたりすることはあるでしょう。泳いだりもがいたりすること自体は決して無意味ではありません。しかしその状態を続けることは不可能であります。でそのような状態の中で船が救助に現れ、救いの手を差し伸べられたら、その手にしっかりしがみつき救われることになります。救助がない時は私たちのもがきは何の役にも立ちませんけれども、差し伸べられた手にすがりつくことによって私たちは救われます。私たちが信じるというのは差し伸べられた救助の手にしがみつくことだと言えます。その時私たちはもがいたことによって自分を救ったとは言わないと思います。むしろ差し伸べられた救いの手にただ必死にすがりついただけというふうに言うのではないでしょうか。このようにして救われた私たちは手を差し伸べてくださった相手に感謝をし、周囲の人々に溺れていた私を救ってくださった方を喜んでいる、誇りとしていると語るのではないでしょうか。神を誇るというのはそういうことであります。信仰によって私たちは救われたという、しかしそれは私たちが自力で自らを救ったというのではなくて、私たちに差し伸べられた助けてのその手を私たちは必死の思いですがりついた、その必死の思いですがりつくことを、まあ、信仰によるというふうに言い換えることは可能かもしれません。その前でも私は自分の信仰によって自らを救ったとは決して言わないでしょう。むしろ差し伸べてくださった方を私の助け主ですと感謝をし、多くの人々にその喜びを伝えるのではないかと思います。で今日の聖書の箇所でもう一つ特徴があります。それは法則という言葉が何でも出てくるということです。その中には行いの法則、信仰の法則という言い方も出てきます。法則という言い方は何となく宗教の事柄としてはふさわしくない言い方のようにも思えるかもしれません。神の絶対的な正しさの基準に照らすと、誰一人神に対して自分は正しいと言えなくなります。ですから全ての人間は皆罪のもとにあると言われるわけです。しかも法則という言葉で言おうとしているのは、神の救いは神の気まぐれによるのではないということを強調しているわけです。神の救いの筋道といった方が良いかもしれません。今日の説教の最初の方で神の絶対的な正しさについて話をしました。そして私たちが神の目から罪人として映っているということも話をしました。その罪人がいかにして救われているかという筋道を法則という言葉で説明しているわけです。ですから行いという筋道によって救われるというのではなく、信仰という筋道、神の力という筋道によって救われるとパウロは言おうとしているわけであります。ここでも神は決して気まぐれな方ではないということを強調し、私たちを救うというその道筋といいましょうか、筋道といいましょうか、そういうものがはっきりしている。それをしっかり私たちが自覚をすることによって私たちを救ってくださる神に感謝すべきなのだというのであります。 最後にパウロは信仰によって救われるということは神から与えられた律法を無意味にするのかという疑問を私たちに示しております。パウロはそのことに対しても決してそうではない、むしろ律法を確立すると断言します。神の力によって救われるということは人々を救うための筋道を神が作ってくださったということです。その筋道を律法と預言者、すなわち旧約聖書によって証しされているというわけであります。キリストの十字架が贖罪としての働きをするということは、先ほども触れましたけれども旧約聖書、特にレビ記に贖罪について記されております。その贖罪ということが旧約聖書にあらかじめ記されていることにより、キリストの十字架の意味を贖罪という意味があるのだということを私たちに教え示しているということであります。旧約聖書の時代の贖罪というのは不完全であったということが新約聖書のヘブライ書の中に記されております。その不完全であるということは、動物による犠牲を繰り返し繰り返し捧げなければならなかったということにも表れているというのです。しかしキリストが十字架にかかられ、動物よりはるかに勝った完全な贖罪の供え物となってくださったゆえに、もはや罪を贖うための供え物は必要でなくなった。このことも新約聖書のヘブライ人への手紙の中に記されています。こういうことがあるので、パウロはキリストは律法の目標であるというわけであります。この目標と訳されている言葉は他のところでは終わりとも訳されております。キリストは律法の終わり、キリストは律法を完成するものである、まあ、そういう意味でこの言葉が使われているということであります。このようにしてキリストの十字架によって神は私たちの罪の完全な贖いの供え物としてくださったので、神を誇れとパウロは繰り返し語るわけです。また主イエスキリストの十字架の他に誇るものが決してあってはならないというふうに言うのも、キリストのみを誇りとしていくべきだというふうに私たちに教え諭しているわけであります。この十字架のキリストこそが私たちを罪から救い、唯一の神からの手段である、神から与えられた救いの手段であると、こういうふうにパウロは告げているわけであります。ちなみにここで誇ると訳されている言葉は喜ぶという意味もあります。ですから単に自慢をするというだけではなくて、喜ぶ、神はこのように私たちに救いの手を差し伸べてくださった、救いの手段を与えてくださった、神は決して私たちを見捨てなかった、その神を私たちを誇り、そしてその神を私たちは喜ぶわけであります。十字架のキリストを誇り、十字架のキリストを喜びとする、これが私たち信仰者の誇りであり生活ということであります。皆さん一人一人もこのイエス・キリストに結ばれて、キリストを喜ぶ者として、キリストを誇る者として、今日から始まる新しい一日一日を歩んでいただきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを罪から救ってくださり、そしてあなたの前に生きるものとしてくださった、その幸いを思い心から感謝いたします。自分では自らの救いを獲得することはできず、むしろあなたをないがしろにしてきました。そのような私たちのために、あなたは御子イエス・キリストを使わしくださり、私たちに生きる道筋を示してくださいました。イエス・キリストという一つの道であります。この道は私たち全ての人間にとって見つけにくい道であり、通りにくい狭いもんであります。しかしあなたが聖霊によって私たちにその道を指し示してくださり、その狭き門を通り抜けさせてくださり、今信仰の道を歩んでおります。 私たちの罪は重く、なおこの道を歩むにはさまざまな困難が伴っております。どうかそのような私たちにさらにあなたの導き、また歩み続ける力をお与えくださいますよう切にお願いいたします。この地上の生活の中でさまざまな困難に出会い、迷い、苦しみ、悲しむその全ての人々に対して、とりわけここで礼拝をしている一人一人の上に、どうぞあなたが慰め力を注ぎ、そしてまたあなたにある希望を見続けて歩ませてくださいますようお願いいたします。どうか私たちの周囲の一人一人も、どうぞあなたの力によって救いへと導かれていきますように。そしてまた一日一日の生活の中にも、あなたが恵みを豊かに与えてくださっていることに気づかせてください。その恵みの一つ一つを感謝をし、そしてあなたの栄光を表していくことができますように導いてください。どうか私たちが出会う一人一人の上にも、あなたの祝福が豊かにありますように。病の中にあります者に癒しの御手を述べてください。心も体も強くしてください。悩み苦しみにあります者に、どうぞあなたが力を与え支え、そしてまたその一つ一つの困難を乗り越えさせてください。この日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌513番、513番をご一緒に賛美しましょう。 ください。献金と感謝の祈りを捧げます。奉仕者の方よろしくお願いします。祈りをお捧げします。祈りの最後に皆さんで一緒に主が教えてくださった主の祈りを捧げますので、主の祈りと申しましたらご一緒にお願いします。主の祈りも、お椅子の前のポケットにありますのでご覧ください。父なる御神様、私たちは今もなお悪しき者が力を振るう時代に生きています。多くの誤解や行き違いがあり、理解し合えない苦しみがあり、悲しみがあります。どうにもならない病気があり、不条理な突然の出来事があります。誰にも言えない生きづらさを抱えてやっと歩んでいる者がいます。どうか神様、多くの人々の声にならない声、祈りにならない祈りをお聞き届けくださいますようお願いいたします。金沢元町教会は誕生して今年度で140年を迎えます。あなたがずっと守り育ててくれたこの教会が、この町にあって教会としての使命を果たすことができますように、この町の人々のために祈り続け、この町の人々に福音を告げ知らせ 人々が主にある平安と喜びの中を生きることができますよう祈ります。この地域には高齢者のための施設が多くあります。健康な人であっても高齢になれば体が弱り、一つ一つできないことが増えていきます。どうか主に委ねる幸いを知り、穏やかな日々を過ごしていけますよう祈ります。本日病気のために、また仕事のために、共に礼拝に集えない兄弟姉妹の上に、その場にあってあなたの祝福が豊かにありますよう祈ります。この小さな祈りを主が教えてくださった主の祈りとともにお捧げいたします。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。正英24番祝福構想を持って礼拝を終わります。構想になりましたらどうぞご着席ください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。